の花道はブックレビューでもおなじみ書評家でライターの豊崎由美さんです。本日は皆様お待たせいたしました、愛の流刑地めった切りです。
TBS ラジオストリーム、さて2時になりました。
はい、
今日金曜日のコラムニストでございますが、ブックレビューのコーナーでも皆さんおなじみです、豊崎社長ことライターの豊崎由美さんです。ようこそ。
こんにちは。
今日はちょっとキャップでなんか謎らしい感じの、
もうはい、ね、日本戦でどんなにか皆さん悔しい思いをしたとね、
はい、それでも今日はですね、本当なんかパーッとね気分盛り上がるためになんかお笑い芸人の方でも呼ぼうかなと思ったんですけど、はいはいはい、それ以上に笑えるというネタを持ってきていただきましたんで ね、
はい、もう最終兵器、
最終兵器、はい、これは楽しみでございますよ、はい、もうずっと予告していた通り、渡辺淳一先生の新作愛の流刑地祭り、
はい、
いよいよオープンということ、
はい、祭りが始まりますね。
はい、いやお願いします。
もう渡辺淳一先生にツッコミを入れるために生まれてきたと言っても過言ではない豊崎でございますので。
なるほど、
はい、
これですね、もうずっともうプロデューサー自らですね、これ上下巻、もう精読に精読を重ねて、もう付箋の数がもう何十ページという細かいの入ってて、ね、これ見ただけで私はもうサブイボだったんですけど。
私もなんか変な鳥肌立って、ね、こんなすごい付箋を見て。
そしたらさ、豊崎さんの本のこのさ、付箋見たらもっと細かいのよ、これ。
で、しかも、ね、
これ何ミリですか、この付箋。
ツッコミを書き込んでますから。
ツッコミ。
これをここに。
ああ、はい、すごい。ああ、書き込みね。
いやいやいや、もうね、本当にね、いくらでもツッコミどころあるんでね、行きますよ。
はいはい、
もうさ、ついてきてくださいよ。
ついてきて
ください
。
ね。
はい。
ですね、これまあどんな話かと言いますと、はい、かつてはですね、ベストセラーを出したものの、うん、この10年間ぐらいはまあ小説を発表しないで、うん、週刊誌のアンカーマンとかやってる55歳の菊地とですね、30代の3人の子持ちの人妻冬香が出会ってですね、はい、まあ愛し合うようになり、まあ、やがてセックスの最中に菊地がその、うん、冬香の首を絞めて死に至らしめてしまうってだけの話です。
すっごい短いですよね。はい、
そうですね。わかりやすいですね。
は
い、
で、まあ、中年男の願望充足小説っていう点においてはですね、普通楽園から何にも変わってないです。
あ、なるほどね。はい、
で、私のですね、この付箋、うん、ラジオのね、視聴者の皆さんに見せるのが、見せられないのが残念なんですけども、上巻382ページだけでですね、20箇所ものセックスシーンがあるんですね。で1回につき平均4ページにその描写を費やしているとすると80ページですよね、
は
い、それなんと4分の1強が性描写、はい、ある意味ウハウハね、
はい、4分の1、
まあ、すごいですね。これやっぱり日経新聞に連載して毎回1回ずつは
そうです、ね、
エッチシーンを書かないと、
はい、朝から元気になっていただこうっていう
ね日経読者親父の皆さんにね元気になっていただくということなんでしょうかね。
もちろんね、後ろから前から横から上から、うんうんうん、あらゆる体位を試してるのはもちろんですね、シックスナイン、わかめ酒、うんテレフォンセックス、何でもございです。
はい、
俺これどこまで突っ込んで聞いていいのか難しいところですけど、ね、
どんどんどんどん引用して、
まあ、質問ありますか。わかめ酒聞きましょうか。わかめ酒ちょっと説明、
まあまあ女性のお股のところにですね、はいはい、お酒を、まあこの場合ブランデーだった
んですけど、
ブランデー注いでですね、ちょっとこうまあ何がですね、陰謀がこうもわもわってこう漂う、あれがもうわかめ酒っていうね。はい、
もうこれ女性が言ってるからまだいいよな。
そうですよね、
はいはい、豊崎さん女性でよかったですよね。
はい、
そういうことが出てくるわけですね。
そうです。それでですね、私今日ですね、レポート要所にわーっと書き込んできて、引用の嵐で皆さん喜んでいただこうと思いますね。まずですね、純、はい、ちゃんには癖がございます。
癖がある。
失楽園の頃から
失楽園
で、ね、失楽園でもですね、主人公男女がですね、自分たちのことを指して愛のエリートって言ってましたけど、この作品の中では愛の暴力団、愛の仕置き、恋の許可証、性の海岸者、性のエリートね。
あ、いや、出てき
た。好きなんですね。こういうのがね。
ああ、なるほど。
あとです
ね、パターンは全部一緒です
よ。大体一緒ですよ。うん、であとですね、今まさしく、まさしくっていうのの多様。
ああ。
例えばですね、今まさしく二人は合体している。まさしく 言葉は愛の潤滑油である、冬かと呼べばあなたと答える。ね、昔の流行歌みたいですね。
なんか戦後直後のレトリックがそのまま生きてるというね、
はい、すごいですよ、はいはいはい、であとですね、はい、失楽園ではですね、はい、今経済界では規制緩和が叫ばれているが、うん、それ以上に必要なのは男女の間かもしれないっていうですね、時事ネタにエッチネタを絡めるのを得意としてましたけど、今回もありました。
ありました、
読みますね、はい、菊池の脳裏に突然デベロッパーという言葉が浮かんでくる。でどういうことかって言いますと、これまで自分がエッチしてあげるまでは、はい、冬香の、ね、体は開かれていなかったと、うん、でそれをですね、自分が良くすることができた、うんうん、そうしたらその過程はまさしく荒れ地を、うん、よくやに変え、うんうん、近代的な都市に変貌させる、うん、デベロッパーの仕事と同じではないか。バカでしょう。
でも私デベロッパーってのは普通地上げを思い出したんですけど ね、 ね、なんかその未婚の例えばアマゾンの奥地をデベロップするという意味ではなくてね。
でもこれ違うじゃないですか。ツッコミどころがあるんですよ、まず、その女体の比喩がこれかっていうのがありますよね、それと、ね、いわゆる例えばアマゾン の、うん、ああいうジャングルをですね、うん、その都会に変えるのが果たしていいことなの、うん、っていう、この人はそれをいいことだと、
ね、まあ、近代主義者なんでしょうね、そうそう、
だからね、何にも考えてないんですよね、物を書くときに。でね、自分を批評する目がないっていう証拠なんですよね。うん、
レトリックはまさに、ね、進歩近代化都市化イコール善という、
ね。そうなんですよ、ね。よくある年寄りの。
戦後直後のでも発想ですよね。公害問題の前の、
ね。そうなんですね、うん。もう本当に。
いや、それで女性をデベロップして、ウハウハになるというパターンは結構踏襲されてるわけです。
まあ、好きなんですね。また同じ。自分がデベロップするっていうね、その欲望ですよね。はいはい、うんうんうん、まあ、なんかある種やっぱり分かりますでしょ、中年男の願望充足。
分かりますか。
いや、私分からないよ。デベロッパーになりたいけどなれないような人もいますからね。
それでですね、ここでですね、実は、愛のロケ地で、新しい癖が出てまいりました。うん、それは、
新境地。
それはね、はいはい、新しい癖なんですよ。はいはい、素晴らしい。すごーい。すごい。
これ、ひらがなで、すごーいって書いてあるんです
ね。あのね、女子高生が使うすごーいってやつですね。
はいはいはい、はい。
冬香がですね、まぐわいのたびにそうやって菊池を褒めるんですよ。
すごーい。
さて、松本さんに読んでいただきましょう、その部分を。
その部分どこですか。
それは、冬香も同じらしく、菊池が会いたかったと訴えると、私もです、と答え、そのまま必死と抱き合い、求め合う。はじめは、上から結ばれ。そこで冬香は一度上り詰め、次に横から結ばれて、激しくもだえるうちに、冬香は菊池の股間に乗り上げた形になり、そのまま再び行き果てる。すごーい。
という、
そこで。社長、これすごーい。
すごいんだ。
すごい。
俺もう呆れかって、もう言葉を失っちゃいましたもんね。
そ
う、
本当にね。そう、この通りです。
この通り
です。すごい、すごい。
すごい。
そうなんですよ。これはでも、股間に乗り上げてからすごい。だから俺最初なんかさ、イルカがなんかさ、静岡に乗り上がっちゃったのかと思っちゃったんですけど、それで見てすごいって。
なんでここですごいって。
これは何ですかね、新しく開拓された表現形態
です
か
ね。なんていうんですかね、最近覚えたことを入れたかったんですよね。最近覚えたことの一つがですね、多分ね、純ちゃんも、携帯でメールやってると思うんですよ。
はい。
それでね、この小説の中でも、菊池が、冬香に携帯メールを送るんですけど、その度にね、絵文字とかね、ハートマークつける。痛いでしょ、
痛い。
すごく痛いですよね。
でも日経でしょ、でも日経のやっぱり、こういう読者層には OK なんじゃないですか。
もう OKOK なんですよね。みんな自信を持ってきっとこれからハートマークつけるんでしょうね。
気をつけ
て。これ何箇所も出てくるんですか、これ。
出てきますね。
で、上巻231ページ、上巻242ページ、上巻298ページ。なるほどね。
しょっちゅう出てきます、すごーいわ。ね、本当に。あのね、とにかく、陳腐なんですよね、エッチなシーンが。うん、かつてですね、うん、大阪剛先生がですね、うん、また、この人は純ちゃんと違っていい作家ですよ。はい、でも、大阪剛先生も工房も筆の誤りっていうのがありましてですね、かつてですね、はい、ギタリストの女性がエクスタシーの瞬間に、はい、私を抱いて、フォルテッシモでって叫ぶの、もう爆笑シーンがあったんで、ね、はい。 でもね、でもね、純ちゃんだって負けてません。
負けてない。
もうね、ラフマニノフのピアノコンチェルト3番っていうね、大変有名な通俗的なメロディーありますよね。あれに合わせて上り詰めていくシーンとかね、あとね、まさに今、ほら、またまさに出てる。まさに今、冬川、ストラディバリと変わらぬバイオリンの名器で、菊池はそれを愛情込めて弾く奏者なんていうね、まあ、手垢にまみれた比喩。ね。
これでもこういうの例えば、英語に訳して、国際バージョンで出したら、当たり前すぎて、ちょっとあれですよ、いわゆるエアポートノベルみたいになっちゃいますよね。
そうです。
空港で軽く読むようなペーパーバッグの
チンクのね。それでですね、
すごいですね。
花火をね、見た後のセックスっていうのがね、おかしいんですよ。ちょっと読みますね。はい、どうぞ。ならば、花火のように打ち上げてやろうかって、まず菊池が思うんですよ。したらね、前後に、そして上下にと、それは女の側から見れば、夜空に打ち上げられる花火に似て、いきなり下からドドンと突き上げられ、前後に揺すられるのと変わらない。で、まあ、それで、いわゆる冬川は乱れるわけですね。
あ、乱れる
で、その、うろたえぶりが可愛くて、菊池はさらに、二の矢、三の矢と花火を打ち続け、もはやギャグですね。もうギャグです、これは。ギャグ小説です。
俺、横に花火打つのかと思って、これ危ないよ、これ、消防法違反かと思っちゃいましたけどね。ね、大丈夫だよ、ね。
ドドンとって。
ドドンと。ドドンと。
玉屋っていうね。
これは、尊重そこらの芸人ではできないようなギャグでございますね。
で、あとね、冬香を殺しちゃうじゃないですか。でね、冬香がね、返事をしない段になってもね、救急車呼ばないんですよ、この男。でね、救急車呼ばないでどうしたかっていうとね、読みますね。蘇生を信じながら、木口は懸命に舐める。両のちぶさから脇腹を、そしておへそから下腹へ。木口は舌が痺れて抜けるまで舐め回す。お前は山岳救助犬かっていう。それでね、ようやく冬香が死んだことを認めるっていうのは、冬香の股間を触った時なんですよ。こんなこと言ってんの。ここが冷たくなっては、もはや諦めざるを得ない。そこかよみたいな。脈取れよ、脈をみたいな。
脈取れよ。いや、でも、これはどうなんですかね、意図して、これちょっとやっぱり笑わせようっていうところは。
いやいや、本気ですよ、
これは。本気なんですかね。
本気で書いてるんですよ。でね、このね、菊池っていうのがもう日本文学史上に残るね、もう面白キャラで、もうとことんセックスのことしか頭にないんですよ。例えば警察署から、小菅の拘置所に移る際に、久しぶりに外の景色を見るや、読みます。白い。こんなに肌を露出している女性を見るのは久しぶりである。信号が青になるとともに、その女性たちが軽く腰をくねらせて歩き出す。それを見るうちに菊池の中で忘れていた欲望が芽生え、自分が男であったことを思い出す。もう欲情してるんですね。でね、ここで私が思い出すのが、かつてですね、直木賞で、候補に上がっていた、東野圭吾さんの手紙に関する選評、読みますね。何よりも不満だったのは、手紙というタイトルをつけながら、殺人を犯した兄からの手紙が、ほのぼのしすぎて、実感に欠けることである。私の小説の愛読者に S という死刑囚がいるが、彼からの手紙は、ひたすら女とやりたいの、一点に尽きる。小説を書く以上は、この程度のリアリティは確保しておくべきだろう。
と、まあ、渡辺淳一さんが、
これで身をもってリアリティを実践なさった
そうだね。
ああ、そうかそうか。
東野君。こういうものなんだよ。
その整理は出てきた時の、ね、
男はこういうものだよ。
男はこういうものなんだ、はい、なるほどな。
本当だ。これを持ってその職
業その辺のところちゃんとやっぱりね、踏襲されて自分の原則を原則を通してるって
。そうなんですよ。
すごい話ですね。
それでね、結局冬香を殺した後、裁判の争点っていうのは、菊池に殺意があったかどうかになってくんですけどね。ここね、純ちゃん記述が大変甘いところがあります。菊池はですね、それを一貫して否定してるんですね。でもこんな描写がちゃんとあります。殺してと叫ぶ冬香に対し、ならば殺してやる。それが今の菊池にできる冬香への唯一の愛の証である。殺してやる。
ならば殺
して。で、喉仏のね、骨が折れるまでの力を込めて首を絞めるんですよ。殺してやるって書いてあるね。これ殺意ですよね。
殺意ですね。当然殺意ですよね。
甘いんですよ。こういうとこが甘いんですよ、純ちゃん。
な
るほどな。突っ込まれちゃうんですね。本当に。
裁判のシーンになってからも、性描写は 出てくるんです
か。あれ、あ、もうオナニーしまくりですから。
あ、そっちなんだ。
例えばですね、例えばですね、菊池を追い詰める女性、美人女性検事っていうのが出てくるんです
よ。あ、美人なんだ。
美人なんですよ。
検事美人。
それで結構ね、
荒川静香みたいな検事なのか。
綺麗だなーなんて思ってんですよ、この男が。
菊池ね。
あ、菊池が。でね、で、その女性検事から、いくらね、性的関係中に殺してって言われても、その通り実行するのは、あまりに短絡的で幼稚な行為と言わざるを得ませんっていう、ものすごく真っ当なこと言われるんですよ。
まあそうですね。
そうするとね、ねちねち恨みを募らせてですね、果てはですね、彼女をレイプするのを想像しながらオナニーをするんですね。もう、最低でしょ。
すごいな。
素晴らしいキャラクターなんですよ。
本当に。キャラクターじゃない。これ今までのそういったキャラクター、その出演の、それと、なんか、ひねったところあるんですか。
いや、それはね、先生もね、さらに愚劣なキャラにしたっていう点では成長が見られますよね。うん、はい。
なるほどね。でも、いわゆる首を絞めてどうこうという、つまり窒息プレイ状態ですよね。
そうですね。はい。その果てに殺しちゃったっていう。
窒息プレイ自体というのは別にその、なんというか、まあよく小説なんかにも出てくるだろうし、はい、あるんだけど、それだけでそんな珍しいこと、珍しいというか、小説のテーマとしてはそれほど珍しくないじゃないですか。
珍しくないですね、別に。うんうん、はい。ただまあ、菊池がここまで間抜けだと、うん、大変目新しい小説になったっていう。
なるほどね。あといろんなところこれ行くんですか、やっぱりその、
いや、
中年の親父と。
今回はそれほど行かないんです
よ。行かないですか。
前の、主人公よりも、ちょっと貧乏、うん、まあ売れてない。うん、で、事件を起こしてから小説、うん、その前に、冬香との関係中に小説を書いてて、うん、最初は出版断られるのに、うん、まあこんな事件を起こしたのでね、まあ、一応出版してもらえるんですよ。でそれがベストセラーになるけど、しばらくベストセラーなんか書いてないので、うん、まあ、あんまりお金ないんですよ。せいぜい箱根に行ったりとかね、うんうんうん、大した移動は、
移動がない。
あんまりないんだ。
はい、京都に冬香に会いに行ったりとか、うん、京都の人妻だったので。
限られたら、愛の引きこもりみたいな感じ、
は
い、
そうですね。はい。
その描写のところでですね、昨日スタッフとこれみんな読んでて、もう死ぬほど盛り上がったんですけど。
ほんの数ページの話ですけどね。
白いスリップっていうのはかなりお気に入りのようですよね。
はい。
ちょっとその辺のところちょっと、うん、例がありますかね。
まあね、キャミソールはダメだとか、はい、うん、あとあの人ベッドに入ってくるときに浴衣の下とかにパンツ履いちゃダメだとかね、怒るんですよね。
怒っちゃう。
それでキャミソールを着てくると、僕はそれは好きじゃないな。とにかくスリップが好きなんですよ。白いスリップ。
なんだ。なるほど。出過ぎですよね。でもね、出過ぎですね。好きなものは。
そのままね、こう冬香が菊池の腕の中にあって、そのままブランケットの中に引きずり込み、この冬香をね、改めて襟元を見ると、表は浴衣を着ているが、その下に白いスリップが見える。どうせ脱がされるのに二重に重ねている。その厳重さがおかしくて愛おしくて、菊池は後ろからしかと抱きしめるっていう、これなんかすごい状態になってますよね、これ冬川はね、これ二重にこう着てる状態で、はい、でスリップっていうのを着てる30半ばの女性なんですけど、はいはい、スリップって結構今でも着てる人多いの。
でもキャミが嫌いならしょうがないでしょうね。
男性の横場に着るもんないですからね。
キャミソールはやっぱ絶対ダメなんですね、やっぱりこれはね。この白いスリップっていうのはこれすっごいたくさん出てきますよね。
だからもうビスチェだとそんなのもうありえないでしょうね。
ありえないよね。
新聞で例えば毎日こうそれを読んでる時には毎日おそらく問題ないんでしょうけど、これやっぱ全体の本になったらこれちょっとすごいメッセージになりますね。
そうですね。うん、まあね、こんなエッチシーンの多彩さだけが取り柄なだけのくったらない小説をですね、700ページ近くも読まされてきてですね、最後がこんな締めなんですよ。はい、8年の実刑判決を受けた菊池の独白、冬香。俺はこの流刑地にいるよ。だってここは狂ったほどお前を愛して死ぬほど女を良くした男だけに与えられた愛の流刑地だから。もうすごいチンプでしょ。もう私のさ4時間消してよみたいな。いや、
その小説をですよ、俺だって豊崎さんここまでさ学会発表みたいにさ、付箋を貼って、うちのプロデューサーのプロデューサーでもうなんかさ研究発表するみたいで、すごい
徹底的に読んでますよね。私とプロデューサーだけが多分日本で一番詳細に愛の流刑地を読んだ読者じゃないですか。
だと思いますよ。はい、これはもう勝谷正彦にとっての朝日新聞みたいなもんですからね。
だからもうあれですよ、はい、渡辺純一を良くしてやった女として、私を思い
と
言
って。でもさ、やるとこれ絶対、また俺絶対読みたくなるよ。ほら、ここまで言われるとちょっと読んでみようかと思うもんね。ブックオフじゃなくて。はい、ということで、今日のコラムの花道。 書評家でライターの豊崎由美さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
次回またブックレビューでよろしくお願いいたします。月曜日のコラムの花道はタレント本収集家吉田剛さんです。
コラムのあんあああああああああああ花道。